最果ての島に俺一人か。ここまで来ても復讐の炎は俺の眠りを妨げる。眠りに落ちれば血に染まった夢を見る。復讐心を捨てろ。刀を抜くな。抜くときは人を生かすために抜け。シオン、あんたの教えは今の俺にはまだまだ難しい。ひとたび抜けば凶暴な衝動に負けそうになる。そういえばあの院長、敵意がないから刀を奪えたと言っていたな。それこそ無心ってやつかもしれない。俺もこの対馬にいる間にそんな境地に近づけるだろうか。あれ、崖っぷちに誰か。あれは危ない。
やだ、離して。
危ないじゃないか。また落ちたらどうするんだ。
海の向こうへ行けるかも。
海の向こうって
あの世、来世、死後の世界。
君、死ぬ気だったのか。
いいえ、でも生きる気もない。
え、
どうでもいいの。生きていても死んでるようなもんだもん。
どうしてそんな。
あなたね、頼みもしないのに私を助けてくれたって人は。
余計なことをしたって言いたいみたいだな。
そんなことはないけど。
太陽様、太陽様。おお、太陽様、ここにいらっしゃいましたか。おや、あなた様は。
俺は庭師の。
おおおお、あなた様が。ありがとうございました。よくぞよくぞお助けくださいました。この鈴木、太陽様がお生まれになってから17年、ずっとおそばでお仕えしてまいりましたが、今日ほど。
鈴木さん、部屋に戻ります。
は、はい。では。
ああ、太陽ちゃんか。ちょっと変わった子だな。
話し相手になってください。
あ、院長先生、いつの間に。
小さい頃は病弱でしたね。しばらくこの療養所で暮らしておりました。それから時々遊びに来てくれるのですが、去年夏の終わりに来てからずっと帰ろうとしません。もう春だというのに。東京でよほど辛いことがあったんですね。いつも一人で海の音ばかり聞いています。東京にいるお兄さんの話では、新年度が始まる前に高校へ戻って補習を受けないと進級できないそうです。
へえ。
ここはお年寄りばかりで話の合う相手もいませんでした。このままではますます心を閉ざすばかりだと心配していたのです。ラン君、君でしたら。
待ってくれ。俺は人の心を開くとかそんな立派なことは。
いや、ただ話し相手になってくれればいいのです。頼みます。
はあ。
あら、太陽ちゃん、おはよう。
あ、おはようございます。
私はね、太陽ちゃんの笑顔を見ると生きる希望というか元気が出てくるんですよ。
はあ。
おお、太陽ちゃん、おはよう。
おはようございます。
いや、わしはな、太陽ちゃんの笑顔を見ると生きる希望というか元気が出てくるんじゃ。
はあ、
あ、お姉ちゃん、おはよう。あたしね、あ、お姉ちゃんの笑顔を見ると生きる希望、元気が出てくるんだ。
そうなの。
いや、おはよう。いや、君の笑顔を見ていると
生きる希望というか元気が出てくるんでしょ。
そうそう、そんな感じが。
あなたがみんなに言わせてるのね。
え、 何のことかな。
分かってるわ。きっと院長先生に頼まれたのね。太陽の話し相手になってくれ、東京の高校へ戻るように説得してくれって。
いや、それは
私同情されるの大嫌い。
待てよ。それは確かに俺がみんなに頼んだんだ。太陽ちゃんの笑顔を見てると元気が出るって言ってくれって。みんな喜んで引き受けてくれた。誰も嘘をついたわけじゃない。今まで口に出さなかっただけで、あれはみんなの本心なんだ。
やだ、部屋まで入ってこないでよ。
ごめん。でも綺麗な部屋じゃないか。
散らかしても鈴木さんがすぐに片付けてしまうわ。
鈴木？あのおっさんか。そういや今朝は姿を見ないな。
何かあったらすぐに出てくるわ。邪魔にならないように隠れているの。
え？
お兄様も鈴木さんも私には何もやらせてくれない。学校へ行ってもそう。先生もクラスメートもみんな私が何かやろうとすると危ないからダメだって飛んでくるの。
それが嫌で学校に戻らないのか。
私ね、暴走族になりたかったの。
え？
バイクを飛ばして暴れてやるのよ。きっと先生するわ。お兄様も鈴木さんも学校の先生もみんなびっくりね。
おい。
でも目が不自由じゃ運転もできないし暴走族にもなれないなんて、何のために生きてるんだかわからないわ。
何のためにか。しかしこれはなんだ、真っ黒でデコボコで。
え？
あ、ほらこの壁にかかってるやつ、彫刻というかオブジェというか、やけにでかいけど。
おととしお兄様に南仏へ連れて行ってもらったの。
南仏？ああ、南フランス。
ある日目の不自由な画家さんに出会ったの。その人、自分と同じ目の不自由な人のために絵を描いているんだって。それでこの絵を描いてもらったの。
え？これって絵なのか？どうやって見るんだ？
こうやって。
ああ、触るんだ。よし。
ダメよ、目を閉じて。触るんじゃないの、手で見るの。
手で見る。こうか。広い大地、大きな空。
え？
それから花が咲いている、大きな花が。ひまわりだ。
見えるの？
ああ、見える、見えるよ。どこまでも高く青い空の下、ひまわりの強烈な黄色が大地を覆い、地平線まで続いている。君はノースリーブの白いサマードレスで、白いサンダルでつま先立ちになり、空に向かって小さな手を伸ばしている。何を掴もうとしてるんだ。ああ、麦わら帽子。麦わら帽子が風に飛ばされているんだ。真上から照りつける日光を受けて、君の顔は輝いている。太陽のように。そうだ、このひまわり畑では、君こそが世界の中心。君こそが太陽なんだ。
本当に。見えるのね。
あ、不思議だ。目を開くともう見えない。でも確かにひまわりの黄色を、色彩を感じた。
ひまわりと青い空と私。確かにそういう絵よ。私にもそう見える。でも今まで目の見える人で分かった人はいなかったわ。どうしてあなたには見えたの？
さあ。
ふざけるんじゃねえ！
なんだ？
こら、副社長。お前は引っ込んでろ。
はい、社長。
失礼した。どうもうちの社員は血の気が多くてね。
ほう。では皆さんで献血でもなされたらいかがですか？
いや、できれば血を流すのは避けたい。だから今日はわざわざ県の財務課長さんにも来ていただいたわけだ。
いやー、驚きました。対馬には初めて参りましたが、本当に山深いところですね。とても同じ県内だとは思えませんよ。
そうでしょう。かの三国志魏志倭人伝にも、土地は山険しく、森林多く、道路は金緑の道のごとしとあります。今でもほとんど変わってませんからね。
その土地が問題だ。
ああ、そうそう。ここはもともと県有地です。療養所を建てるということでお貸ししたわけですが、ご存知の通り、県の財政は極めて厳しい状況でしてね。利益を生まない土地は売却する方針なのです。
いや、しかし、
そこに津波観光開発さんから事業計画が示されました。この土地にリゾートホテルを建て、韓国から観光客を招きたいと。これからは日韓友好の時代ですからね。県の方としても、ここは一つ療養所にはお立ち退きいただきたいと。
課長さん、うちの入所者はみんな長期療養が必要な人たちです。しかし、普通の病院に入院できるほどの余裕はない。ここ以外に居場所はないのです。もちろん移転する費用などありませんし。
いや、それは県の福祉課の方に相談してもらえばなんとか。
なんともならないことはあなた自身ご存知でしょう。それに津波さんはここに大規模なカジノを作る計画だとか、そんなものに県が加担していいのですか？
まさかそげんこと。
全くその通り。ここらの漁船を総動員し、韓国から博打の客を次々と連れてくる。莫大な外貨が対馬に落ちる。こんな古びた療養所よりずっと島民のため、県民のためになるのではないか。さあ、課長さん、例のもの。
ああ、はい。土地を県に返却する同意書です。ここに署名と捺印をお願いします。
津波さん、
つまらん意地は張らない方がいいぞ。あんたはもちろん、入所者たちもただでは済まんことに。
どうなるって言うんだ？
誰だ？
おい、役人。お前、こいつらからいくらもらった？
そんな私は。
ラン君、よしなさい。
威勢がいいな。君、わしの会社で働かんか？
ふざけるな！
院長、一日だけ時間をやろう。二日経ってもまだここにいたら、強制的に立ち退いてもらうからな。行くぞ。
また来るぜ。
失礼します。
院長先生、あいつらヤクザだろ？どうするんだ？まさかおとなしく明け渡すのか？
まあ、そう怒るものではないですよ。君も雨の森報酬は知ってるでしょう。
雨の森、誰だ？
対馬藩に仕えた朱子学者で、朝鮮国との外交を担当した人物です。彼は言いました。互いに欺かず、争わず、真実をもって交われと。どんな相手でも誠をもって接すれば必ず分かってもらえます。
院長先生、世の中には誠意が通じない人間もいるんだ。
あの、大丈夫ですか？
ん？おや、太陽さんですか。何でもないですよ。心配しないでください。ラン君、君もね。この問題は私に任せてください。